こんにちは、亀田です。今日は Theory of Constraints TOC の、エッセンシャルエディションということで、基本的なことというか、基礎というのはそうですね、エッセンス、大事な要素について、解説をしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、この TOC というものなんですけども、 The Goal という本があって、そこで様々な、物語、主人公がいてですね、その主人公がある工場で働いていて、その中でいろんな困難にぶつかりながらそれを解決していくと。その時にですね、どんな風に考えてどういう形で解決していくかということで、いろいろ物語を使って分かりやすく解説をしてくれているので、ぜひこの The Goal という本を読んでほしいんですけども、今まで僕が行ってた研究室でですね、後輩とかにもみんなに読めと言って読ましてたんですけども、どうもやっぱりね、事前の知識というか、ある程度最適化についての知識とかがないと、なんかちょっとポイントを外して理解したりとか、そういう形になっているので、ぜひですね、今日の話を聞いて、その The Goal という本も読んでみてください。で、今日はですね、そういった形のためにですね、大事なところというのを説明していきます。で、今回ですね、この Theory of Constraints TOC の理論とか、The Goal とか、あとは制約条件の理論と、この呼ばれているものっていうのは、ごくごく当たり前のことをですね、話しています。っていうのは、多くの問題解決ができる優秀な、マネージャーとか、その解決策を考え出せる人たち、科学者とか技術者という人たちが、やっている思考の方法ですね、それをですね、一般化して、で、誰でも学べば同じことができるようにしようというための、メソッドになってきます。例えばそうですね、ジーニアスコードという発想方法がありますけども、一見変わったステップに見えるんですけど、それはですね、アイデアを出す人たちがやっているその作業を、例えば誰でもできるように改善してですね、ステップにまとめたものが、その発想方法というやつなんですけども、そんな形で発想が出せる人たちが自然とやってることをより明確にして、誰でもできるということをやろうとするのがそのジーニアスコードですけども、これも同じでですね、うまく問題解決をしていく人たちの思考プロセスというか、そういったものをですね、誰にでも再現できるようにするというのがこの TOC の目的になってきます。なので話を聞いてると、ああそうだ、当たり前だよねそれは、っていうふうに気づくことがいっぱいあると思うんですね。で、ただその当たり前がちゃんと言葉になって論理的になってて、しかも何度も再現できるという状態まで高めているってことが非常に大事になってきます。で、そういった観点からもですね、ぜひこの話を聞いてほしいなと思います。では早速いきたいんですけども、TOC、Theory of Constraints、Theory っていうのは理論ということですね。で、of は no ということで、Constraints っていうのは制約条件という意味です。で、この制約条件って言ってるものが何を指してるかっていうのは、また後ほどしっかり説明しますけども、日本語訳では制約条件の理論と言ってます。で、それの説明する本としては The Goal といって、シリーズで今5巻目ぐらいまで来ましたかね。そういった同じエリアフ・ゴールドラットって人が書いてるんですけども、この本が、有名でですね、それを読んでもらったらいろいろわかるぞということです。で、最適化理論の一つということです。で、最適化理論って言ってるのは、前々回ですかね、話したと思いますけども、最適化というもの、のを実現するいろんな方法の中の一つであるということです。なんで何のこっちゃっていう話なんですが、最初に話したようにですね、誰でもこの最適化的思考ですね、で問題解決ができるようにを目指した方法論だということです。でですね、TOC が生まれた背景としては、実は製造現場での効率化についてと、何とかしようということで生まれてきた背景があります。で、実はですね、この TOC を考えたこのゴールドラットって人は、日本にだけは、このザ・ゴールのメソッドは入れないでくれ。日本語にこの本は絶対翻訳するなっていう契約をしたんですね。 で、それなんでかっていうと、日本はすでに、その、改善方式とか、いろいろあってですね、かなりパフォーマンスがいいと。で、その中でさらにパフォーマンスを飛躍的に上げる、この TOC の理論を、もし教えてしまったら、こう、世界の経済バランスがおかしくなる。だから日本には翻訳してはいけないっていうふうに言ってたということは噂ですけど、まあなんかそんなことを書いてたと思うんですけど、本人も。そんなことを言われてて、で、それはまあ主に自動車産業で言ってたわけですけども、自動車っていうのはですね、たくさんの部品を、が集まって初めて自動車ができるわけですけども、その部品を作るそれぞれの機械があって、それぞれの機械の部品の作る速度も違いますし、効率も違いますし、で、そういった中でですね、結局全体として車1台作り上げるときにですね、いかに早く効率よく作れるかっていうことをですね、実現するために考え出されたという背景があります。で、ここで TOC のちょっと大きなレベルっていうんですかね、全体的な話からしてくるんで、なんか最初よくわからないなって感じるかもしれませんけど、後で全部つながってきますので、ちょっと安心して聞いてほしいんですけども、まず、この TOC の基本的な概念として、最適化っていうものを2つに分けてます。1つは部分最適化。で、部分最適化ではなく、全体最適化をしようというのがこの TOC の目的になってくるわけですね。で、部分最適化って何かっていうと、さっきの自動車を作るの例でいけば、例えば、そうですね、エンジンを作るパートがあるとしますよね。じゃあ、エンジンを作るそのパートで、そこを最大限速くしようと。で、それぞれの分けたパートの中で最大限速く作れるようにしようって言って、それがずっと集まったら、全体のパフォーマンス良くなりますよねって考えてるのは部分最適化になってくるわけですね。って考えて。で、全体最適化って考えたときは、結局、部品が、の材料が入ってきて、それが工場全体が機能して、車が出てくると。その時に、結局、車が出てくるっていうこと自体が速くなればいいんだからっていうことを考えて、で、別にここは改善しなくても、全体の速度は変わらないから、じゃあほっとこうとかいう形で、全体を見て、その全体として速くするっていうことをこう考えていこうというのは全体最適化って呼んでるわけです。で、ただ、ちょっと考えてもらったらわかるんですけど、最適化って言った時点で、絶対それは全体最適化を、が望ましいに決まってるだろうってみんな常識的に思うんですけど、これが、いざ自分がその現場に入った時に、全体最適化っていうことをずっと意識することはなかなか難しくて、ついついそれぞれの分けた部署がいかにしっかり頑張ってるかをチェックするに終始すると思うんですね。それぞれの部署が一生懸命ちょっとサボるんじゃないと寝るんじゃないって言って、やれるだけ全力尽くせって言ってしまうもんだと思うんですね。で、そうやってそれをずっと続けていけば、ちゃんと全体の工程が早くなるっていうふうに思ってるんですけど、そうじゃないっていうことを今回は理解してもらって、で、部分をいくら改善しても全体が全く変わらない、むしろ悪くなることもあるんだっていうことをですね、今回は理解してもらって、真の全体最適化っていうのには何が大事かっていうことをですね、今日は理解してもらいたいなと思ってます。そして、全体最適化っていうことをやっていくとですね、徐々にうまく機能しだすと、今度はまた別のところが問題で、さらなるパフォーマンスアップができなくなってくるんですけど、その時にまた気づけなかったら、結局は一回だけうまくいって、次の改善ができないっていうなるので、そこで継続的改善をするにはどうしたらいいのかっていうことも、この TOC の中で考えられています。で、こういった話をですね、今日は理解してもらおうと思います。で、この講座ではですね、最初に言いましたけども、エッセンス、基礎とか根本の要素を学んでもらうと。そしてそれを普段の生活に生かしてもらおうというのが今回の目的になっています。じゃあですね、ちょっと部分最適化と全体最適化の話をしていきたいんですけども、主に部分最適化っ っていう言葉を使うときは基本的には、悪い意味で使ってます。で、部分最適化っていちいち言ったときは悪い意味で言われてるなっていうふうに考えてほしいんですけども、例えばウェブサイト、何かを販売するウェブサイトがあってそれを最適化するって考えるときに、例えばよく QHN プロのお客さんでも質問来ますよね。購入前相談とかで、検索エンジン対策はできるんですかとか、他にももっと細かいのだったら W3C って言って、ウェブのなんか標準規格があってそれに対してもっと準拠してないんですかとか、なんかそういう質問がいっぱい来て、で、あとはもっとデザインをこうしたい、ああしたいとか、2コラムにしたいとか、3コラムにしたいとか、なんかもうちょっと右に寄せたいとか、ごちゃごちゃそういう質問が来るわけですけども、これがまさに部分最適化のいい例で、例えば、検索エンジン対策をひたすらやらなきゃって言ってやったとしますよね。ところが、実際のホームページ自体の商品に全く魅力がなかったら、誰一人買わない。上位にページは表示されるけど、一人も買わない。これが部分最適化の一つの例です。つまり、全体としては売り上げ上げるっていうことを、できるだけ売り上げを上げることが目的で、そのためのいろんな要素があるわけですね。検索、アクセス数を増やすっていう中に検索エンジン対策があって、その検索エンジン対策ばっかり考えて、まあ大体その時もその間違った知識って大体やるんですけど、正しいタグをどうのこうって、QHM は自動的にやるのにとかね、なんかいろんなキーワードを使うとか、いろいろごちゃごちゃやって、で、ずっとそれをやると。で、結局まあ、キーワードの設定が悪すぎて、例えば、僕らだったら、ホームページ作成って言ったら、ものすごいたくさん競合がいるから、そこで上位を狙うのは本当に難しいと。なのに、ホームページ作成で絶対上に来てほしいって言って、ごちゃごちゃやればやるほど時間かかるし。で、結局、何も売り上げ一つも上がらないと。で、仮にですね、同じだけの時間をコストに計算したときに、例えば30万円ぐらいのコストになるなと。こんだけの作業量。だからその30万円広告を出した方が話が早いんじゃないかって言って広告を出したら、それで物が売れたりするわけですよね。で、そんな風にして、実は、ある目的を達成するためにはいろんな要素が必要で、その要素をの一個に執着してる場合、これを部分最適化って言ったりします。で、さっき言ったようにですね、結局、じゃあ、もうすでに最適化思考について皆さんは理解してくださってるんで、そしたらやっぱ目的が大事ですよっていうことはよくわかってるんですよね。その目的を達成するために必要な要素があって、その中の要素のどれにアプローチするかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないですよと。順番に全部に対して最大化させようと、一番効率化させようとしても、実は、例えば、じゃあ前から順番に最大化していこうとか言って、デザイン、まずわかる、すぐわかるデザインをきれいにするぞって言って、ひたすらデザインだけいじると。すごいきれいなページになった。でも、アクセス数がゼロだったら、誰も見ないから意味がないんですよね。で、じゃあ今度アクセス数を増やすっていう時に、アクセス数を増やすっていうのもいろんな方法があって、広告を出す方法もあれば、Facebook で口コミを起こすっていう方法もあれば、いろいろあると思うんですけど、じゃあ検索エンジン対策だって例えば言って、ひたすら検索エンジン対策をしたとしますよね。で、結構検索エンジン対策ってのは時間かかるんですけども、それでも頑張ってもしやりきったとします。で、その後に今度は、人が来るぞってなったのに誰も買ってくれないと。あ、これどうも商品の魅力がないな。全然アピールできてないな。って言って、やっと次ってやったら、いつになったらゴールが達成できるかっていうのは分かんないんですよね。で、だからどこから手をつけるかっていうことが全体最適化っていうことでですね、分かってくるというのがこのポイントなんですね。だ常に全体最適化っていうことを目指さなきゃいけませんよと。そのために部分最適化っていう言葉が出てるわけです。だから自分で今やってる行動は果たして全体最適化なんだろうか、それでも部分最適化になっちゃってないだろうかっていうことを自分がやる仕事とかの中で 問うっていうのはすごく大事なことになってきます。でこれがまあエッセンスって言ってるのはそういうことなんですけども、明日からっていうか今日からその考え方できますよね。全体、この今やってることは全体最適化なんだろうか、それとも部分最適化なんだろうかっていうふうに考えてみると、それだけでも十分価値があります。で、全体最適化って何っていうのは今度話していきたいんですけども、実はですね、さっきから言ってますが、全体っていうものをもし把握するには目的を明確にしないとわからないということです。ただただ全体最適化って言った時に、全体ってどこまでってなりますよね。で、そうならないためには目的を明確にするということです。例えばホームページであれば売上を作る、もしくは登録数を最大限に最大化するとか、目的をしっかり決めるってことなんですね。で、意外に目的がちゃんと定まってないホームページっていうのはかなり多いですよね。なんか物を売りたいのか、お店に来てほしいのか、それとも情報提供だけしたいのか。例えばその飲食店のページであれば、このページを見る人たちに場所がすぐ分かるようにしてあげたいのか、なんか理念を理解してもらいたいのか、それともなんかそこで物を売りたいのか、それでもまあ会員になってほしいのか、もう何が何だか分からないっていうのはありますけども、じゃあこれをちゃんと目的を明確にするということが大事です。で、目的を明確にするっていうことが結構難しくて、どのレベルに目的を設定するかっていうことも結構関わってきますよね。で、例えば、登録数を最大にするっていうふうにしたいのか、結局それは売り上げを上げるためだから売り上げ上げるっていうもとで、目的にして全体を決めたいのか、で、どのレベルにしたいんだっていうこともまあ関わってくるんですけども、ただ目的はとにかく決めないと全体っていうことは決まりませんよということをまず理解してください。って言ってもまあもうおそらく理解できると思うんです、この話だけで。で、ここの話に来るために前からずっと目的の話とか抽象度の話とかをしてるわけですけども、まあ、そういったのがもう分かってくると、いろんな話がかなり理解しやすくなってるんじゃないかなと期待してるんですけども。で、全体をですね、の全体最適化のために目的をする、決めたいときは、まあ一つは質問をするということです。で、何のために仕事をしているのかっていう質問を自分に投げかけてみて、その答えから目的を決める。何を実現したいのかっていうふうに考えて質問をして、それに答えを出してですね、そこから目的を考えてみる。で、手段目的ゲームっていうのを、お伝えしたと思うんですけども、あれをやってみて目的の抽象化、そして具体化、下へ下へ今度は進んでもらって具体化をしていくと。そうすると今の自分自身にとって望ましい高さの目的が決まると思うんですね。例えば何のために仕事をしているのかって質問をしたときに、世界貢献だ、例えば答えたとしますよね。世界貢献のためにって言ったときに、要素が多すぎて、どこ、何が全体かも、全体もよくわからないと。そういう場合は、その目的と目的として、その理念というか、その高いレベルの目的としては、それでよしとしても、現実に最適化というのは現実の中で改善をしていくわけですから、ちょっと高すぎますよねということで、手段目的ゲームでその手段として何があるか、自分が今何ができるかってどんどん下げていってほしいんですね。で、そうする中でこれぐらい下げれば十分っていうことは分かるんですね。で、あと今手段目的ゲームでこのいろんなレベルの目的を自由に作り出すことによって、問題の範囲自体の幅が分かっていると、事前に。そしたら全体最適化している中で もうここでやれることないって言ったら次の幅の門全体を設定してっていうふうに改善もできますんで、この質問をした後手段目的ゲームをして、前はずっと抽象度を上げていくことの話をしましたけど、今度は具体的にしていくということをしていってほしいんですね。でそうするといざ本当に現実で何ができるかっていう行動レベルでの問題設定ができてくると思います。